ははははおはようございます。1103人さんです。2つ折りのキーボードを購入してみました。ということで今日も話させていただいております。1103と書きまして人さんと言います。よろしくお願いします。そうですね、半月ぐらい前からでしょうか、ちょっとね、二つ折りのキーボードが非常に気になっておりました。半月ほどでもないのかな、1週間2週間、まあそんな感じなんですけれどもね。と言いますのは、もともとはですね、このログ1103の中でもお話ししたように記憶してるんですけれども、あのね、 iPad mini のケースをね、従来からずっと使っているのがあったんですけれども、なんかちょっと一つ新しいの欲しいなみたいな感じでですね、キーボード付きのケースを購入しました。 iPad mini、 今の、第6世代目なんですけれどもね、ホームボタンのないタイプなんですけれども、それにつけるケース、そしてそれのね、なんて言うんでしょうね、幅、横幅と、 iPad mini を横向けた時の横幅と同じサイズの Bluetooth のキーボード。これマグネットでね、ケースの、まあ、裏蓋的なところにペタって引っ付けたり、外れたりするキーボード。これが付いてるタイプを買ったんですよ。で、これでもうすごくこう、ミニマルっていうんですか?ミニマムっていうんですか?ね、これだけポンと持っていろんなところ行って、ちょっとした文章やったら書けるかな、なんていうふうに思っていたのですが、結局ね、キーボードが小さすぎる。そんなことわかるやろよ感じなんですけれども、とにかく小さすぎる。あと、小さすぎるだけならまだしもなんですけれども、キー一つずつのそのバネの跳ね返りがですね、まあまあ強い。ボタン一個だけ、ボタン一つずつが小さいくせに、そのキーの跳ね返り、ということは小さい部分を非常にこう強く押し込んでタイピングしないといけないという、そんなキーボードやったんですね。で、まあ非常に入力しづらいけれども、まあまあ使っていこうというふうに割り切ったんですけれども、なんかね、知らんけれども、なんか知らんけれども言うとあかんのねけれども、なんかね、僕が見ている YouTube 登録しているチャンネル2チャンネルぐらいですかね、こぞって二つ折りのキーボードがね、最近紹介されるようになっててね、それを見るたびに、またね、そのね、キーボードあれでいいんだろうかっていうような気持ちが出てきたり、二つ折りのキーボード、ちょっと気になるやん、みたいな感じで、こう、うずうずし始めていたんですよね。で、何日か前に、ツイートとかでね、いるんやろかな、みたいなこともツイートしたりしてたんですけれども、ある方は便利ですよ、って言われるし、ある方はそんないらんのちゃいますか言わはるし、いやどっちの気持ちもわかるなぁと思って一旦こう忘れようとしたんですけれども、ダメ押しでまたまた YouTube でね、レビューが飛んできまして、やっぱりまあ一つあってもいいのかなと思ってですね、購入しました。今回購入しましたのは iClever というメーカーの IC-BK06 Lite というキーボード、二つ折りのキーボードです。外付けキーボード、二つ折りのキーボード、まあ三つ折りいうのもあるんですけれども、いろんなタイプがありまして、キーボードの部分プラストラックパッドが付いているようなものもあったりします。で、僕はそのトラックパッドの付いているものを最初気になってたんですけれども、結局ね、物により三つ折りになると広げると非常に幅を取るとかね、あとはそのトラックパッドの部分がいまいちこう操作が滑らかに、例えば画面、iPad の画面をスクロールさせることができない。スクロールはするんですけれども、すごくぎこちなくスクロールしてしまうと。一瞬 iPad の設定でなんとかなるんちゃうかなと思ったんですが、まあまあその幅取るとかね、そういう風な部分、あとは、ちょっと重さが重くなるとかいうのもあったんで、やめまして。二つ折りのこの iClever のキーボードにしました。このiClever のキーボードもいろんな種類二つ折りのね、キーボードありましてね、ちょっとだけこう V 字のように 折りたたむような感じ、広げたら V 字、ちょっとなんかこうまっすぐ横に広がるんではなくて V 字の形になっているようなものがあったり、まっすぐ横に広がって一人前のキーボードになるというようなものもあったりするようです。二つ折りにするとね、非常にコンパクトで軽量でいい感じです。うん。で、ちょっと使ってみました。商品届いてすぐにね、Bluetooth 接続でつないでですね、すぐに使ってみたんですけれども、到着してすぐの本当のファーストインプレッションはですね、正直言いまして、えらいもんこうだなと思いましたね。まず僕が購入したこれがですね、キーボードのキーがまあ決して小さいわけではないんです。先ほど言いましたキーボードよりもかなり大きいわけなんですけれども、でもまだ小さいタイプでした。まあここはね、実店舗に行って、そしてその本当の商品を見て買うっていうのとね、ネット通販でちょっと買うっていうのとちょっと違いがあるところですよね。まあ、気になんかったら返品っていう手もあるんですけれども、まあ、今回これちょっと使ってみようかなというふうに思いですね、その夜にいろいろとね、タイピングして練習してみました。練習して、そうですね、5分10分したぐらいでしょうかね。まあまあ、慣れました。よかった。最初はちょっとちっちゃすぎて、A の位置がすぐ、A の横にキャップスロックがあるんですけれども、そこを A だと思い叩いてしまったりとか、一番ネックやなと思うのが、例えば、そうですね、ハローってこう、伸ばす棒、カタカナでハローって書いた時に横に伸ばす棒なんですけれども、数字の0の横に、右横にキーありますけれども、それがですね、まあ0の横にはあるんですけれども、その、下、うん。多分皆さんがお使いのフルキーボードであれば、アルファベットの P の右上に伸ばす棒がね、あるかと思うんですよ。で、これはですね、P の左上にね、位置してるんですよね。で、右上は何かというと、イコールとプラスのボタンがあります。だから例えば、いつもの感覚でハローって打つとですね、ハロー、O の伸ばす棒がですね、イコールになって出てくるんですよ。二重線で出てきまして、どんだけ伸ばしたいねみたいなね、ハローのローがイコールになっていると、イコールのマークっていうかね、横線2本になっているという風になって、これがですね、なかなかちょっと最初に、なんて言うんでしょうね、打ちづらいという感じがしました。あとは、二つ折りなので仕方がないんですが、右側、左側にキーボードがセパレートされてます。その感覚がちょっとね、僕のはまだ短い方なんですけれども、これがちょっとね、その誤入力、慣れるまでにちょっと、使いにくいなぁなんていうふうに思ったのと、あとは、どうしてますか?クエスチョンみたいなね、クエスチョンマークをちょっと探しました。探しましたら、矢印キーが右下あたりにあるんですけれども、その右角下にね、ありました。なので、ちょっと配置がいつも使ってるキーボードと違ってるっていうところで、入力に関して、特に先ほどの横伸ばす棒とかね、打つときに、どうしてもブラインドタッチができず、その時だけちょっとこう速度低下して、キーの位置を確認しながら押すと。確認してんのに間違ってしまうと。まあそういうイライラもあったりするんですけれども、まあでもまあまあなんて言うんでしょうね。これは本当にその5分10分使っていろんなことっていうか、その使いにくさが伝わってきて、5分10分ぐらいでその使いやすさに慣れてきた。使いやすさに慣れてきたわけではないけれども、慣れてきた。ところがあるので、もうちょっとね、これ使い込んでいこうかなと思っています。で、こういうものってやっぱりね、毎日使っていかないと、すぐにやっぱりこう、手に馴染んだ感じにはならないと思うので、僕一つね、このキーボードを使って夜寝る前に、その日あった、良かったこと、嫌やったこと、いろんなこと、洗いざらい、日記に書いていこうと思ってね、昨日日記1日目を書いてみました。このログ1103ではお話できないような、どんよりしたような、 むにゃむにゃしたようなようなこともね、日記にこのキーボードを使って昨日はパチパチタイピングしてみたわけなんですけれども、まあ、今後はね、そのような感じでこのキー外でお出かけ先でも使いやすい手に馴染んだもんになっていくようになればいいなというふうに思っております。これまたね数ヶ月後にレビューの第2弾ぐらいをね配信しようかなと思っておりますので、また皆さんお楽しみにしていただけたら幸いです。